ありがとうございます。それではですね、礼拝メッセージの前に1分動画を見ていきたいと思います。
今回のテーマは大バビロンです。黙示録には観覧時代に現れる貧富大バビロンについて書かれています。黙示録17章3節に出てくる一人の女が大バビロンのことで7つの頭と10本の角の獣に乗っているとあります。7つの頭と10本の角の獣とはサタンのこととともに復興ローマ帝国のことを表しているので、大バビロンは復興ローマ帝国、つまり今の EU に乗っているということがわかります。また黙示録17章18節には都とあるので、大バビロンは EU にある都市であることがわかります。さらに国々は大バビロンによって不貧困、この場合は偶像礼拝を行ったとあるので、宗教と関係がある都市と思われます。そうなると世界的に影響を与える EU の宗教都市はローマ、バチカンしかないので、大バビロンはローマであると思われます。この大バビロンは地上の王たちを支配する大きな都と書かれていることと、あれほどの富がとあるので、宗教的なことだけでなく政治的にも経済的にも非常に強力な力を持つことがわかります。それは大バビロンの頭であるニセキリストが反キリストから権威を移譲され、反キリストの働きを助けるからです。つまりニセキリスト、ローマ、大バビロンは世界を支配する反キリストの権威を使い強大になっていくのです。このように大バビロンであるローマは政治的にも宗教的にも経済的にも世界の中心の都市となり、大観覧時代に国々の上に君臨する存在となります。今のローマから大きく変貌することになります。また黙示録18章24節にある都も大バビロンを表し、ニセキリストたちによる激しい迫害が起こることがわかります。しかし栄華を極め悪行の限りを尽くした大バビロンは突然倒れます。黙示録16章19節の地震が終わりの印となります。大バビロンは仲間であった反キリストと同盟者たちによって攻撃され、一瞬のうちに滅ぼされるのです。その立ち上る煙を見て人々はその崩壊に踊ることになります。私たちはこれからの EU、ローマの動きをしっかりと見ていく必要があります。それではまた。
皆さんおはようございます。それでは、御言葉を取り次いでいきたいと思います。今日はですね、今日は、使徒の働きの5章から、語っていきたいと思っています。私たちはですね、今まで、ペトロ牧師が病気になってからですね、あまりサミタイとしての働きがですねできないでいたんですけれども、この先週からですね、公演ライブをこの礼拝場所の近くにある公演でですねするように導かれました。で、本当にその公演ライブは以前ですねよくそのところでやっていました。そしてこの会場もですね開かれて、本当に神様がこの講演ライブゴスペルの働きを通して私たちにですね本当に無料のこの礼拝場所を与えてくださったということを心から感謝しています。そしてまたですね共に賛美隊としてこう賛美を捧げていくことができるというそのことを感謝しています。今日はですね、毎週この使徒の働きからですね一章ずつ学んで ます。で、今日はですね、この使徒の働きの5章から、学んでいきたいと思います。で、先週はですね、本当にこの足苗の人が立ち上がって歩いて、そして、もう本当にですね、それを見たこの人々が本当に大勢イエス様を信じて、そしてその後にあまりにもですね、人々がこうたくさんの人たちがイエス様を信じる、ペテロの説教を通してですね、本当にこう人々が信じる、それを見てですね、律法学者やパリサイ人やいろんな者たちがですね、本当にペテロやヨハネをこの捕まえてですね、そしていろいろとこう尋問したり、こう何のために、誰の名によってこんなことを語ってるんだ、してるんだっていう感じで尋問したわけですけれども、ペテロとヨハネはですね、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいことか判断してください、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんと言ってですね、本当に聖霊にこう満たされたペテロ・ヨハネ、そして弟子たちはですね、本当に大胆に神様のこのこと、イエス・キリストの事柄をこう語っていったわけですね。で、そういうこう中でいろんなことがこう起こってきました。この本当にこの迫害がですね、このひどくなっていったわけですね。もう本当にその律法学者やパリサイ人やもういろんな人たちはですね、この本当に弟子たちのしていることがもう本当にこう許せないというか、もうなんでこの民衆はこのイエス様が生きてた時、その時ももう本当にこう妬みに燃えてですね、もうイエス・キリストを十字架につけろと叫んで民衆を扇動して、そして十字架につけたんですけれども、なお死んだと思われたイエス・キリストが、今度は弟子たちがイエス様は蘇ったと言ってですね、そして力ある技をどんどんどんどんして、そして説教までしてですね、そしてこう自分たちが、このパリサイ人や律法学者である自分たちがイエス・キリストを十字架に、あなた方が十字架につけたこの方こそこのキリストなのですと言っている、もう自分たちのこのそのですね、やったことをもうはっきりと指摘してくるしですね、人々はもう弟子たちのを通してもう本当に足の技を、そしてもう本当に素晴らしい奇跡の技をね、体験して、どんどんこう民衆がですね、弟子たちの方に行ってる、もう妬みに妬みに燃えたわけですね。なんて自分たちが一番だと思っていたんですよ。人々を教えてですね、もうパリサイ人は自分たちにできないことをですね、自分たちはしてもいないことをこうしないといけないんです、ああしないといけないんですね。本当に神様の言葉よりも、聖書のその旧約聖書の言葉よりも、その後にもういろんな慣習、習慣としてですね、伝わってきたその習慣をこの人々に教えて、そしてこうもしないといけない、ああもしないといけない、じゃないとこうなる、ああなるってですね教えて、律法学者もこの律法ではこう言っている、だけど自分たちはそれを完璧に完全に行うことはできないっていうものであるっていうことはですね、もう本当にこうさておいてというかですね、もう人々に自分を追い切れない重荷を、律法の重荷にこうしないといけない、ああしないといけないっていう、そういうことを教えてですね、そして要求していたんです。自分たちが一番この宗教的にはですね、権威があって、自分たちはこの聖書の言葉を知っていて、神を知っている、そしてこうやって教えていたのに、人々はみんな弟子たちの方に向かって、そして行ってですね、 今まで本当に縛られていた悪霊から追い出されたり、また生まれつき足ないの人や滅心の人やいろんな人たちにそれが本当にこう癒される、いろんな癒しや奇跡の技が起こっている、もうみんな心奪われてあっち行ってる弟子たちの方にですね、その時本当にこの律法学者やパリサイ人の霊的な権威を持っていたその人たちはですね、激しい妬みに襲われたというかですね、妬みをこう覚えたわけですね。で、今日はですね、その妬みについて学んできたと思うんですね。妬みっていうのはどんなふうに起こるのでしょうか。それは自分よりも何かですね、自分よりも何か優れて、自分よりも何かクリスチャンのことで言うならばですね、神様の御業が表されているあの教会、そしてこの教会でも私たちは全然とかですね、その時妬みが起こるということだそうですね。で、なぜそんな風になるかといったらですね、神様の業というのはですね、信仰によって信仰の歩みを通してなされていきますし、聞き従いを通してなされていきますし、祈りやそしてこの信仰を用いるこうなりますっていう信仰この宣言とか告白とかですね、そういう言葉を通してこう信仰の歩みを通してなされていくので、本当にですね、それが早い段階で起こってくる教会っていうのは突然そうなったんじゃなくて、本当にこう地道に神様に語られたこと、この群れにこの指導者から語られたことをこう忠実にやっていった教会をですね、神様の時が来た時にわーってこう御業がどんどん表されていくということですね。それがその教会の時だからです。で、いろんな事情やいろんな条件、いろんなことがありますから、こう時間差がこうあるわけですね。でも、なんていうんですか、それをただこうやって見た時にですね、何か神様が何かその教会だけ祝福しておられるんだっていうかのように感じ、個人的に言うとですね、あの人はこんな神様からの祝福を受けてこんな風に癒されて、そしてこんなにこう祝福されてるのに、なんで私はこんなことが延々と続くのって思う、その時にですね、何か感じませんか。どうしてだろう、神様私を何かこのエコひいきしてるって、あの人にはこんな祝福あんな祝福 を与えておられる、私にはなんでこんな試練だけが続くのって、そういうふうに思う時に何か心に何かが起きませんか。それはですね、妬みかもしれませんね。そしてまたもうなんか怒りを覚えるということがあるかもしれません。でもですね、ちょっとそれはね、間違った施策や思いなんですね。神様は聖書の御言葉に、私はエコひいきをしないって書いてあるんです。それぞれの歩み、それは本当に神様の御心をバッチしやれたらこうなるっていうことかもしれません。もちろん地道に一生懸命こう従ってきたらですね、神様の働きがこう表されるその時が来た時には大きく開かれているということは本当にそれは当然のことなんです。でもですね、できなかったとしても悔い改めて、そして、コツコツ神様に言われたことをしていくならばですね、神様は少し遅れてもその御業を成してくださいます。でも全くそのことに無頓着であったり、または全くそのことを願ってもいないならですね、それは起こらないっていうことなんですね。この前、白馬スネルコイキャンプっていうのがあったんですけれども、その中で秋元牧師がですね、本当に神様に信仰の歩みをして、そして語られたその今年度語られた3倍6倍30倍60倍100倍の実を結ぶ歩みをですね、本当に受け入れて信じて、そして 従ったその教会、また個人にはですね、神様はその信仰によって応じてその御業を表される。そしてそれはですね、すでに起こっているっていうことなんですね。いろんな教会においてですね。でも起こらない教会はきちんと悔い改めないといけないですし、起こらないなと思う人はですね、神様にもう一度こう心をですね、聖霊様の光に照らされて悔い改めるべき事柄があったらですね、きちんと悔い改めて、そして、またきちんと、その信仰の歩みをしていく、語られていることを実践し行っていくということをしていかなければならないですね。そしてでもそれは神様の時が来た時にですね、そのように歩むならば素晴らしいことが起こっていく。御言葉にですね、なんて言ったらいいか忘れましたけど、こういう言葉がありますね、先のものが後になり、後のものが先になる。ですからですね、本当にこう長い間こうなんて言うんですか、大変な中、試練の中ばっかりっていう人がですね、本当に神様に従い通したら、全くこう素晴らしい新しい神様の御業が起こされる、そして本当に素晴らしいことが起こるっていう可能性があるっていうことです。みんないろんな戦いをしながら、または苦しみながらとかですね、苦悩しながらとかですね、その中で神様が愛の方であり、神様が私を誰よりも誰にも愛してくださっている、だから神様は私に毎日毎日良いことをしてくださる、そして全てのこのマイナスと思えることが益となって、神様素晴らしいことをしてくださるんだって、こう思索を変え、思いを変えて信じて歩み出すならですね、神様はその通りに、信じる通りにしてくださるお方なんですね。ですから私たちはそのことをですね、しっかりと自分個人個人の人生においてもそれを信じて受け入れ、施策や思いをはっきりと変えていく必要があります。そしてですね、教会としてもこの現状にを見てですね、失望したり落胆する、そしてなぜだろう、どうしてだろうって考えるっていうことは捨ててですね、神様がこの教会に持っておる使命と召しがあるんだっていうことをですね、しっかり捉えて、そしてこう伝道の技明かしする、その働き、そして神様が心にですね語られることを、どうやってやしたら、時間がないならばどのように調整したらいいんだろう、どのように考えてこうしたらいいのだろう、神様どうしたらいいですかって聞きながらやっていくときにですね、神様はそれを導いて、そして御業をなされるということですね。神様にはどんなことでもすることができます。で、その妬みやすいっていうその感じするんですかね、こう思いっていうか、それはその そうだなって思う方はですね、本当に神様に愛されているんだっていうことがまだよく分かっていない、この場合が多いですね。なぜかというと、イエス様が私のために本当に命をも捨てて、そして愛してくださったって、それが本当に分かったらですね、神様と私というだけの関係においてこう物事を見ることができます。自分がこううまくでき、他の人が何か本当にこう用いられてて、自分が何かあまり用いられてないなと思う時にですね、神様は愛好ひいきをするお方ではないから、私がもっと神様の御心を行うことを、そして祈ることを神様の前にきちんとこうしていけたら、言ったらですね、神様は本当に私を用いてくださるに違いないんです。だから比べる必要はないんですね、妬む必要はないんですね。 神様は私に最善をなそうとしておられる、最高の人生を与えようとしておられる、その用意をちゃんとしててくださるということを信じることができるなら、愛されているっていうことが分かるならですね、人を見て、比べて妬む必要は全くないわけですね。だから忠実に神様の御心、日々の歩みを忠実にこうなしていくときに、神様が与えてくださったもの、神様が成してくださったことをですね、私たちはあ、これは神様だということを深く感じて、そして感謝することができるんですね。キャラ牧師がですね、メッセージ、長崎教会のその礼拝のメッセージを聞いてたときにですね、一番キャラ牧師の末っ子の8番目の男の子はイザヤ君って言うんですけど、イザヤジュニア君ですね。その子がですね、もうすっかり大きくなってというかですね、もう本当にもう高校卒業して大学に行かれるんですけれども、18歳になったらですね、ノア君もそうなんですけど、もう小さな時の顔つき、中学時代とか高校1年生とかですね、その頃のこの表情とか全然変わってですね、その年頃から本当に青年っていう感じになっていました。そしてですね、ショートメッセージを していたんですね、キャラ牧師の前にですね。その時にですね、一生懸命というか、高校の時その、ミッションスクールで本当に伊沢君はですね、自分から申し出て、そのチャペルというか礼拝する時があるらしいんですね、ミッションスクールだから。そして先生が、または生徒さんがですかね、メッセージというか御言葉をこう解説するというか、取り継ぐというかメッセージをする時間があるぞ。その時に伊沢君はですね、もうどうしてこんな感じでやってるんだろうって、みんななんか聞く気なくてって、もうそれがすごくなんか心が痛んだのか、先生にですね、僕したいですって申し出て、そしてさえしたんだそうです。ずっとしてたんだそうです。月に一遍なのかなんかわからないんですけどね、詳しいこと。そして勝手してきたんですって。もう本当にだからいろんなことをこうですね、って言ったらいいんですよ、研究してというかですね、こういう人たちにはどんな風に語ったらいいんだろうとかですね、いろいろ工夫したり学んだりこう準備したりしながらされてたそうですね。でもいつもこう何て言うんでしょうか、自分は人を見ていたなって、いろんなこと反省が与えられたり、いろいろするその中で、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいっていうことが本当にこう、このお兄さんに語られてですね、自分がこう高校時代のことを反省を思い返したら、やっぱり人に目がいってたなっていうことを教えられてですね、本当にイエス様に目を向けて、もうイエス様に夢中になって、神様に夢中になって、自分はこれからこう大学生大学に行って学んだりいろいろするんですけれども、本当にイエス様に夢中になって、人ではなくてただただイエス様に夢中になって、イエス様の喜ばれることだけをしていきたいと思わされていますっていう証をしました。そしてですね、神様の恵みをなんかですねに、もう本当に感動させられてですね、自分がこう大きなこうこの長崎で、もう生まれた時から、生まれる前からですよね、お母さんの中にいる時から教会に行って、そして生まれてから18年間ずっと教会で、そしてもう神様から人々から受けたその神様の愛と恵みにですね、思い起こした時に本当に涙が出てですね、語れなくなってしまっていたんですね。そして本当に自分はもうイエス様に夢中になって、イエス様に本当にこう恵みに、イエス様の恵みにこうより頼んで生きていきたいっていうふうにこう語ったんですね。 って木原牧師がですね、イザヤはですね、もう神様のね愛と恵みをねこう思い起こす時ですね、普段の時でも泣いているって感動して、で自分でもそう言われてたんですけれども、本当に神様が僕にどんなによくしてくださったんだろう、本当にこんなによくしてくださったんだと思うとね、涙が出て本当に泣いてしまっていることがよくあるって自分でも言われていたんですね。神様はですね、私たちにどんなに良くしてくださったのかっていうことを私たちはもっと知る必要があります。愛されているっていうことは、愛されていることを知らない、感じれないっていうのはですね、あの不信仰から来ます。それはですね、神様は私はあなたを高価で尊い、私はあなたを愛してるっていうふうにこう語ってくださって、そしてイエス様の十字架はですね、神様の愛の現れでした。それはなぜかというと、神様は一人子のイエス様、自分の愛する一人子であるイエス・キリストをですね、私たちの罪の身代わりとして永遠の滅びに行ってしまうより他にない罪人、罪に汚れた、そして罪の性質を持っているから罪を犯してしまう、そして神様を知ることがない、もう本当に何かですね、的外れな生き方をして自分も傷つけ、人を傷つけ、そして本当に神様が用意しているその素晴らしい使命、素晴らしいこの家族、素晴らしいものを受け損なって、そして苦しんで、そして永遠の滅びに死んだらですね、行かなければならない人間を本当に救おうとして、何千年もの間預言者を通して語り、そして聖書の言葉を与え、そしてイエス・キリストは神様の時にですね、この地上に来てくださり、私たちと同じ姿、肉体をとってですね、神様を信じて永遠の命を受けれるようにイエス様は伝道してくださったんですね。そして弟子を訓練してくださいました。そして黄泉に下り、3日目にですね、十字架の苦しみをとって、そして神様から全く断絶されて罪人として、そして罪を全部、自分の罪ではなくて人類の罪、私たち一人一人の罪を負って、そして死んでくださったんですね。命を捨ててくださいました。そして3日目に神様の力によってよみがえって、そして今天の神様の右の座におられますけれども、本当にイエス様のその十字架の死はですね、私たちのこの人生、傷ついた人生、罪の人生から本当に神の子供としての人生にイエス様を信じて従った時ですね、神様はそのようにしてくださったんです。十字架にイエス様がかかってくださって死んでくださったっていう、そのことはですね、本当に神様の、完全な神様の愛の現れであったんですね。で、私たち一人一人イエス様を信じて救われた私たちはですね、私たちはイエス様を信じたイエス様を選んで信じたと思ったかもしれませんけれども、私たちは神様が選んでくださったんですね。あなた方が私を選んだではなく、私があなた方を選んだとイエス様は言われたわけですね。ですからそのことをですね、本当に信じて受け取る、神様が私を特別に名をもって、私たち一人一人の名をもって選び、そしてイエス様を信じて永遠の命に預からせてくださったということを私たちは信じて、そして神様は私を愛してくださっている、そして本当に神様が私に素晴らしい人生を用意していてくださるということを信じるならですね、 人一人は別、こう別の存在だから、神様の計画も召しも賜物も違うんですから、人と比べてどうこう思う、妬ましく思うというのは愚かなことですね。私は私なんです。私は私の道を神様に従って歩んでいくならば、素晴らしい栄光を表す器としてこの祈り台に特別に用意されたその道で、神様に本当に神様の愛と光をですね、人々に放っていく人生と神様は変えようとしておられるんですね。ですから本当に私たちは妬みっていうことが何から起こってくるのかっていうこと、そしてですね、それがもっと、私は神様の愛を愛されているんだっていうことが、ちょっとピンとこないな、実感できないなって思う人はですね、本当に神様実感できるように助けてくださいって、私はまだ十分にあなたの十字架の愛がリアルなものとして、こう私は実感まだできていないように思います、だからそれを教えてくださいっていうふうに祈る必要があるんですね。そしたら人を見なくても、人がどうであっても、人が自分の目から見て祝福されている、でもそれは長い間その人は苦しんできて神様を求めて、そして素晴らしくいい神様の恵みにと宮座に預かったのかもしれないですね。何の苦労もなくって言ったら変ですけど、神様の恵みを受けるにはですね、祝福を受けるには、また神様の素晴らしい栄光を表すためには、私たちは何にもしなくていいというわけではないです。神様に聞き従うっていう歩みを必要としていますし、信じるっていう信仰の歩みも必要としています。だからそれをですね、できるようにって、自分の力ではできないっていうことを認めてですね、私たちはですね、認めて神様に求める、神様に祈り求めるっていうことが必要なんですね。ですから本当に私たちはこの妬みっていうものが自分の人生を破壊してしまったり、また人の人生をにすごいこう痛みや傷を与えてしまう結果をもたらすものだということを悟ってですね、本当にこの人々が用いられたり、人々が癒されたり、または祝福受けた時に、ああよかったですねって本当に言えるもの、そして、自分が祝福されてあれした時に、神様の恵みを豊かに受けた時ですね、私はこうやったんですよとか、そういう高慢なことはしないでですね、本当に振り下って、本当に神様の愛と恵みなんです、そして、今日あるを得たのですっていうふうに言えるようにですね、私たちの内側を神様に本当にこう清められて整えられて、いきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝いたします。本当にあなたは素晴らしい神様の愛と恵みを私たちに注いでくださっています。まだ私たちは十分にそれを受け取り、そして実感することができないものであることを覚えます。でもあなたは真実なお方で、私たちが祈り求めるならそれを教え、そしてさらに豊かな恵みと祝福に預かることができるように、私たちの信仰の歩みを整え、強め、たたえてくださる愛なる方であることを感謝いたします。どうぞ主よ、本当にイザヤ君がただただ神イエスキリストに目を注ぎ、神様信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目をくくりつけて、イエス様に夢中になって生きるんだということを教えられたように、どうぞ私たちもイエス様の愛に夢中になって、本当にさらに深いあなたの愛を知り、人々に神様の愛を流す器として私たちを整え導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝し、尊いイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して、祝祷したいと思います。ハレルヤー。 私たち一堂の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。